ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。3週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピです。今日は日光記念病院栄養科管理栄養士大石翔子さんに家庭内備蓄食品のすすめと題してお話を伺います。
7月は史上初、台風が来なかった月として先日話題になっていましたが、とはいえ九州の豪雨など甚大な被害をもたらす災害が近年増えてきており、家庭内備蓄の重要性が注目されています。そこで今回は備蓄食品のポイントとレシピをご紹介したいと思います。
今回の九州豪雨の報道を見ていると、なかなか物資が届かないなど備えの重要性を強く感じた方も多いのではないかと思います。
災害時、空腹を満たすことに主眼が置かれがちな備蓄食料ですが、その中で工夫をして栄養面についての意識や効率的な備蓄について考えてみたいと思います。はじめに、井川さんは災害に備えたご自宅での食料備蓄は何かされていますか？
お水とかカップラーメンや缶詰、あとお土産で買ってきた乾パンなどがあります。
そうですね、お水のほか、インスタント麺、缶詰など長持ちして常温保存できる食料品が適しています。ただ備蓄食料というと、今お話に出たインスタント麺のほか、米、パンなど炭水化物に偏りがちです。健康な方で短期間であればさほど問題ではないかもしれませんが、長期にわたる場合も考えられますので、できるだけ備蓄時から主食、主菜、副菜を揃えることを意識されると良いと思います。特に糖尿病や腎臓病などの病気をお持ちの方は、自分の状態に適した食料備蓄の心がけをお勧めします。
言われてみれば、日持ちしそうなものとして炭水化物ばっかりですね。また避難先で病気の方に合わせた食事が提供されるとは限らないですよね。そのような時に合わせた自分の備えって大切ですね。食物アレルギーがあるなども同様ですよね。でも主菜副菜のバランスよく備蓄するとはどういうものがあるんでしょうか？
例えば主菜で考えると、肉、魚、豆などの缶詰やレトルトのパウチ食品、フリーズドライ食品、乾物など。副菜では玉ねぎ、芋などの日持ちする野菜類、切り干し大根などの野菜の乾物もありますよ。
玉ねぎや芋、切り干し大根など普段使いの食品がそのまま備蓄食料になるんですね。でも玉ねぎなどの野菜はそのうちダメになってしまいますし、缶詰やパウチ食品もそれぞれ消費期限ってありますよね。
そうなんです。わざわざ備蓄用として買いだめしておいても、消費期限が切れてしまっては安全に食べることができません。そこで普段の食品を少し多めにストックしつつ、古いものから使用するローリングストックという方法があります。災害発生時の物流回復まで約1週間はかかるという想定もあることから、最低でも3日から1週間分の家族分の備蓄食料が必要だと言われています。ただ一般家庭でそれらを別に備蓄するのは現実的ではないと思いますので、備蓄食料品を多めに購入してストックし、普段使った分をまた買い足しておくというローリングストックを行うと効率的です。
食料の備蓄の大切さ、そして備蓄食品の日常使いで備えながら活用する方法があることは分かりました。ただこういう備蓄食品を活用するのは どういうバランスを缶詰などから取っていいかイメージが湧かないです。
そうですよね。そこで今回はよくある缶詰や食材を使ったレシピを紹介したいと思います。皆さんのご自宅にある缶詰でアレンジしてみてください。1食目は焼き鳥缶を使った親子煮です。焼き鳥缶を鍋に入れて水を加えて加熱します。煮立ったら溶き卵を回しかけて出来上がりです。分量はだいたい1人1缶卵1個です。ご飯にのせると親子丼になります。続いてサバのトマト煮です。鍋にトマト缶とサバの味噌煮缶を汁ごと加えて加熱し、煮立ったら出来上がりです。茹でたパスタを加えてもパンと一緒に食べても美味しく食べられます。最後はサラダです。海藻と豆とコーンのサラダです。乾燥わかめを少量の水で戻して水気を絞ります。ポリ袋にわかめと常温保存用のミックスビーンズ、汁気を切ったコーン缶、削り節、ポン酢を加えて袋の上から軽く揉んで完成です。
トマト煮、海藻と豆とコーンのサラダ、ほぼ缶詰しか使ってないのに副菜もメインもあって、なんだかおしゃれにすら見えてしまいます。災害というよりこれ普段から食べたいレシピですね。
今回のレシピはだいたい一缶丸ごと使って入れて温めて完成というレシピです。レシピの詳細な分量、栄養価についてはあえて割愛させていただきましたが、お知りになりたいという方は日光記念メディカル情報8月号をご覧になってください。調理には火を使っていますが、ガス、電気が止まった場合に備えてカセットコンロ、カセットボンベを常備しておくと便利です。もしもの時に温かなものを食べられるというのは心をほっとさせますよね。またポリ袋を使って混ぜたり、お皿にラップをすることで洗い物も少なくできますので、もしもの際はご活用ください。
自宅の備蓄食料で調理をするのも、もしもに備えたシミュレーションになりそうですよね。そして今回のレシピはキャンプなどでも美味しくおしゃれに楽しめそうですね。
3週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピをお送りしました。今回は栄養科管理栄養士大石翔子さんに家庭内備蓄食品のすすめと題してお話を伺いました。今回ご紹介したレシピは広報誌日光記念メディカル情報8月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声かけください。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
明日の糖尿病教室のご案内です。8月18日火曜日午後3時から、糖尿病と合併症と題して、清水さゆり糖尿病看護認定看護師が担当します。ふるってのご参加お待ちしています。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。